101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。暑い日が続きますが、皆さんお元気でしょうか。今日はちょっと暑い中を頑張って郷土資料館までテクテクとやってまいりました。と言いますのも、今西宮市立郷土資料館では特別展示っていうのをねやってらっしゃるんです。だからいつも郷土資料館の展示室に行きますと、大体ずっと常設展示で決まったところに決まったものが置いてあるというふうな展示でしたでしょ。そして、私の好きなアラカルト一品だけ、今月はこのテーマでという特別の資料が一品だけ出ていたというのがありましたけれども、今その展示が全面的に変えられています。もう入り口から中間まで全部変わりまして、これから2ヶ月ほどの間ずっとこの展示が続けられるというんですね。特別展示っていうんですけど、そんなことがこれは年に一遍ぐらいしかないことですので、これはぜひ見たいなと思いましたが、このテーマが念仏行者特本というテーマなんですね。で、あんまり聞いたことないしな、まあ行ってこら行って詳しく聞かんと。でもまあやっぱり西宮市立郷土資料館がやるんやから、なんか関係のある人なんやろな、展覧会なんやろなというふうな思いでやってまいりました。今回の特別展示を担当されたのは係長の氷谷和子さん。氷谷さんにお話を伺います。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました、はい、というよりも今日は、非常にこう、覚悟を決めてやってきたといいますが聞いてやるぞという気持ちでやってまいりました。今回の展示、特別展示2ヶ月ほど長いこと やられますけれど、はい、このタイトルの念仏行者特本っていうのは、はい、どういう趣旨で取り上げられたテーマなんです。
そうですね、まず特本っていうなかなか読めないと思うんです。
特本っていうのは、はい、徳島の特に、はい、日本の本、はい、特本、はい、これ人の名前ですか。
そうなんです、はい、
まずそこから
考えて、そうですね、はい、
何だろうという感じな、
は
い、
特本は、はい、まあ、浄土宗ですね、はい、のお坊さんということになります。
お坊さんなんですか、
はい、
まずそれを一つ、
はい、で、まあ、浄土宗というと、まあ、法然が開いた日本の、ね、はい、趣旨なんですけれども、この法然の教えをですね、はい、実践したそういう行者さんでありました。
南無阿弥陀仏を唱えられる、はい、法然さんの教えですね、はいはいはい、
この法然の教えというのは専修念仏というふうな言い方をするんですが、もっぱらに納める念仏、
もっぱらに納
める、はいはいはい、ということは、つまりずっと念仏してなさいということですね。
ずっと南無阿弥陀仏と言ってなさいという、はい、声でよろしいです、
は
い、
ははで、それを、極楽に行けると信じて、そして念仏をすると往生できますよと、そういう教えが本年のものでございました。
あ、そうなんですか、はい、改めて聞くとなるほどという感じで、はい、あ、そうですか。あんまり死の後の理屈を言ったりせずに、はい、お題目をまず唱えなさい、
はい、という念仏ですね。
あ、念仏
念仏ですね、
そうですね、はい、念仏を唱えなさいということなんですね、
はいはいはい、でそれをですね、日々たくさん唱えなさいというのが特本、もしくは法然の教えだったので、自己自身もですね常に念仏を唱えるそういう方でありまして、でその修行のスタイルも、はい、すごく激しくてですね、まず五穀を断つ、食べお米とか麦とか、
そういったものを一切断つ、
断って、そしてですね、山の深いところに入って、 って、はい、ひたすら念仏をすると、そういう方で
痩せますな。
痩せますね。何箇所かその特本 の、 あの形ですか、姿っていうものがこの展示室の中にもあるんですけども、はい、痩せ細った修行中の特本の様子が描いたような絵もあります。
うん、その特本さんが今回の特別展示の、はい、まあ、中心人物といいますか、その人のことを特集されたということですね。実はそれほどたくさん資料があり、それほど有名な方だったということでしょ。
そうですね、有名だったんですが、実はですね、今年亡くなって200年の記念の年なんです。はい、なのでこの今年やったということになるんです。
それが、まあ、あれです、一つの理由、はい、氷谷さんがこれをテーマにしようと思われた理由の一つ。それと、まあ、あのその方が有名だったということとか、あるいは何か特別のお坊さんだったということについて、もう少し分かりやすく言われると何かありますか。とっても有名だったよ、とっても人気があったよ、法然さんの一の弟子よと、そんなことじゃないでしょ
う。そうですね、時代がだいぶ違うんですけれども、ね、あの特本 の、 あの、信仰というか、はい、有名だったことの、あの分かる理由としては、はい、特本妙号塔とか、はい、念仏塔っていう形で、特本が手書きで直筆で書いた南無阿弥陀仏という、これちょっと変わった文字、はい、あの展示室の入り口の最初のところに変わったのがあると思うんですけれども、
大きいのがかかってますけど、南無阿弥陀仏という、
そうなんです、はい、こういったですね、名号、石に刻まれた、
これは石に刻まれたものが、あの拓本で取ってこられたもの、 そうです、そうです、はい、すごいですね、これ3メーターぐらい高さありますもんね。
そうなんですよ、はい、
そんな大きな石碑があって、はいはい、そこに直筆で書かれたものが彫り込まれて、
はい、そうなんです、
それは あっちこっちにあるわけです。
そうなんです、西宮市内になんと13基もあるんです。
西宮で13基、はい、西宮の方ではないでしょ
う。あ、そうです、もちろん出身は和歌山の方なので、西宮のご出身の方ではないんです。
あっちこっち行かれた。
そうなんです、
いっぱいこれを作られたり書かれたりしたわけ。
そうですね、徳本さんを慕った方がですね、はい、あの各地に建立されていったということで、
たくさんありますか。
そうなんです、実は一応正確な数は分からないんですけれども、まあ、全国に1000基はあるだろうと。
うわ、ということはそこへ1000箇所へ行かれたというか、1000箇所で何かお話をされたというか、あのなんかそういうあの徳本さんのことを大事だと思われる人が千箇所のにもいらっしゃるという。
あ、それがですね、実はですね、はい、徳本が亡くなった後も建て続けられてるんです。なので行ったところイコール名号石があるところイコール行ったところってわけではないんですけれども、ただそうやってですね、亡くなった後もずっと建てられるっていうことは、徳本の教えなり徳本を信仰した人たちがずっと、まあ、居続けたということになるのではないかなというふうに思います。
すごいですね、なんかそういうこう、大人気やった評判のお坊さんやったということを知らせるようなものを、なんか分かりませんかね。
あ、そうですね、人気だったという、その、あの、はい、いろんなあの江戸に最終的には行って亡くなられるんですけども、はい、江戸に行った時にですね、はい、あの向こう の、 あの随筆にですね、
はい、
あの、
はい、
はい、あの我が衣もというのがあるんですけれども、あの加藤エビアンというあのお医者様が書いたものなんですけれども、 その中にですね、はい、あの特本が滞在する先にですね、ものすごい人が集まってきて、あんまりの多さに押し合いへし合いして気絶するようなお年寄りが出るぐらい、それぐらい、はい、たくさんの人が集まって、で特本 の、 あの教えを乞いたいという人たちが集まったというふうに言われています。
すごいもんですね、それほど、まあ、ある意味人気者、ある意味評判のお坊さんであったということの表してですよね、はい、この方の念仏の特徴について何か。
そうですね、先ほどもたくさん念仏はしなさいっていうふうには言ってるんですけれども、はい、それ以外にですね、はい、特本の念仏というのは非常に大きな声で、はっきりというっていうのが特徴になります。
ああ、そうですか、
はい、
で普通にあのお坊さんがなんかわけがわからないようなことをうにゃうにゃと言ってらっしゃって、南無阿弥陀仏というのがその中に入ってるというのじゃなくて、はい、もっとはっきり、
そうですね、あの南無阿弥陀仏というこの6文字をですね、うん、ちゃんと仏様の形になぞらえて、うん、今はなは頭の部分だなとか、はい、そういうふうに想像しながら、そして唱えなさいっていうふうに言います。
なるほど、はいね、そういう特徴がある、他にもありますでしょうか。
そうですね、その時に一緒に激しく木魚を叩くと、
木魚を叩く、
はい、 大きな声で木魚カカカカカッと叩きながら、そして唱えるということで、あの特保に先脇和歌山の出身って言ったんですけども、その誕生あのその出身地の誕生院というところには、はい、特保が叩き割ってしまったという木魚も伝わっているぐらい
叩き割りましたか、はい、すごい勢いだったんですね。そういうふうなお坊さんだという特徴もあります。あるいはこう教え方が分かりやすかったというようなことはどうなんでしょうね。
そうですね、あのもちろんあの、なんていうんですかね、あの高僧というわけではなくて、割とこう市民の中、はい、庶民の中に入って分かりやすくですね、自分たちに親しみやすい言葉で教えを説いていくっていう、はいはい、そういうあのスタイルの方でありまして、 あとはですね、たくさん歌を読んでらっしゃいます。
はい、あそうですか、はい、歌にして教えを広めるという方かな。
そうですね、はい、もうその歌ばっかり集めた冊子ができるぐらい、ものすごくたくさんの歌を読んでいらっしゃいます。
はあ、何かその中で一つ氷谷さん覚えてらっしゃるようなものがある。そうですね、
ちょっとここから離れた場所にあるんですが、はい、ちょっとあの、少し大きめの、 あの軸をかけさせていただいているんですけれども、ね、はい、はい、そこをちょっと行きたい、
はい、中の方に入ってましたら軸があります、はい、ありました、はい、これですな。
ここにかかっているものをちょっと読み上げますと、世を逃れ浮世の中は腰掛けの、いつも旅路の心なりけりというふうに読んであります。
ああそうですか、はい、これがまあ一つの教えの、はい、あの解釈っていうようなこと。
そうですね、あとちょっと下の方に、はい、あのちょっと船の絵が描いてあるものがちょっとあると思うんですが、はいはいはい、これもあの船が南無阿弥陀仏というふうに描いてあるんですけども、はいはい、その横に少し、船は舵、扇は要、往生は月上の心の要なりけりっていうふうに読んでいます。
なるほど、
要はその、往生するためには自分が絶対往生するんだという心が一番大事だというふうなことは読んである。
自分の心で決めることが大事なんや、はい、というようなことですね、はいはい、往生するにしても、はい、なるほどね。あ、そういうこういう歌にされると聞きやすいし、はい、分かりやすいという。
そうですね。
それも一つの教えの特徴なんですな。はい、ああ、そうか。そういうことが、あったんですな。そういう資料が、あの実際に書かれたものを、はい、ご自身で書かれたものを、直筆のもの、あるいはそれを軸にして大事に保存されているものなどが、こうだいぶたくさん並べられています。はいはい、この資料の多くは吉田さんという方が、はいはい、あの保存されていた。
そうですね、和歌山にいらっしゃった特本を、はい、今の東灘区のちょうどですね、あの墨あの白通美術館の隣に今特本寺ってお寺があるんですけど、そこにいおりを作りまして、でそこに特本をお招きして、ここでどうぞあの念仏修行してくださいっていう、
わざわざいおりを作って、はい、てください、はい、そこで念仏の修行してください。吉田さんという方は東灘区の方ですけど、はいはい、そんな偉い人がいはった、はい、よっぽど気に入ったというか尊敬しはったんですね。
でここで3年間滞在してましたので、はい、実はこの西宮にも特本さんやってきてるんです。
西宮にも来てはります、はい、どれぐらいのあちこちに来てはりますか。
そうですね、あのでちょっとまあ行者殿の中になってしまうんですけれども、はい、もうそのあの西宮神社にもちゃんといらっしゃっています、ね、
西宮神社の中で、あ、
ある人にこう誘われるようについていったら、その先が西宮神社だったというようなことが書いてありましたり、この時あのその吉田さんに呼ばれてきた時は、はい、自分のお母さんも一緒に実は来てたりするんです。
あ、そうなんですか、
はい、で あとはですね、大阪の商人の方が自分の家に招くのに、西宮まで迎えに行ったとか、そういう記事もありますので、今実際にどこにいらっしゃったかっていうのは分からないんですが、うんうんうん、西宮に確実にいらっしゃってたというのは分かります。
そうですか、はい、ちょっと中の資料をこうずっと歩きながら、はい、今中へ入ってきましたので、ちょっと見させていただきたいと思います。はい、そもそもですね、こんなあの僕も今日初めて特本さんっていうお坊さんがいらっしゃって念仏を広めるのに とってもあの大きな活躍をされたということをお聞きしましたけど、僕と同じように特本さんっていう名前知らん人いっぱいいたと思うんですよ。
そうですね、
でそやのに今回こんな大きな展覧会をね、この人の、まあ、資料でこの人のに、まあ、スポットを当てて、あの氷谷さんやられた。氷谷さんはずっとこの人に関心を持ちやったんですか。
いや、 もともとはですね、あの西宮市の日野町っていうところがあるんですけれども、ちょっと向こう側の西側にあるんですが、そちらの方に先ほどちょっと説明した妙高島、はい、南無陀仏と書いた妙高島がありまして、はい、でなぜここにあるのかなと。
それは知ってはったわけね。
あ、そうですね、はい、
南無陀仏と書いた石像があるということ、
はい、でじゃあなぜかなっていうふうにしてたところ、あのいつも私たちがよくあの使います、あの河原林の往生屋の岡本さんのところの日記の中に、
その岡本家文書、
そうなんです、はいはい、あの岡本家文書の中にその妙高石を建てた時の記述が載ってたんですよ。
いや、これまたよう見つけられましたな。
そうなんです。何年か前にその順番に輪読で読んでた時があって、その時に発見したんですけれども、それでですね、
京谷さんあの文書ずっと読んではんねや。
読んでましたね、はい、
すごいな、はい、そうですか、はい、もとっても綺麗には書いてあるけど読みにくいと言いますか、
そうですね、
はい、あの昔の人が書いた文字ですもんね。その中に、
その中に文政6年の記事なんですけれども、まあ、1823年なんですが、これも特報がなくなってからの年号になるんです。国本は文政元年に亡くなっているので、おそらく7回忌を目指して建てられたものじゃないかなっていうふうに思うんですが、それをですね、あの、今津の裏からあの川を遡上して、新堀川から、
はい、
上がって、そしてあの向こう側の西側に建てたという記事が残ってまして、
神社と、
でそこにもちゃんと文政6年の名が文書にも書いてあるんですよ。
じゃあ合致するわけ、
一致してる、文書と一緒だわっていうふうになりまして、
大発見です
ね。そうですね、それでじゃあ他にもあるんじゃないかなっていうことで調べたら、さっき言った13期、
はい、僕の知ってるようなとこありますか。
そうですね、あのどうでしょうか、あの生瀬の上京寺さんの境内に、あそこに一つありまして、 あとはですね、あの、ちょっと森宮っていうところにあるんですけど、はい、あそこに阿弥陀寺さんってお寺があるんですが、 あそこの境内に2箇所と、
茶屋所長のあたりかな、
そうですね、方、はいはい、面町とかあのあたりになりますね、はいはいはい、あそこにあの森宮の共同墓地があるんですが、その中になんと4基もあるんです。
4基、はい、なんででしょうな。
やっぱり阿弥陀寺のですね、はい、あのご住職様が、はい、本庄さんという方がいらっしゃって、はい、その方が、徳本の孫弟子になられたという、はい、その関係があったからと思
う。そういうことで、はい、徳本大先生一応、はい、
そうなんです。でこの森宮とお隣の芦屋の内でっていうところに新王寺っていうのがあるんですが、はい、ここのご住職も徳明っていう方なんですが、この方は徳本の直弟子になられて、
そうですか、
ものすごく信仰されたので、どうもあの内で森宮っていうあの近いあたりで、多分このあたりの、まあ、中心地だったんじゃないかなっていうふうに思います、ね、うん、なので特に森宮の方にたくさん妙高島が残ってるんだと思うんです。
森宮はあの西の宮の中でも古いあの町ですから、はい、村ですからね、そこには来はったんやしな、はい、きっと、なるほど、お弟子さんもいたしということで、はい、ああそうですか、この辺他にはありませんか。
そうですね、あとはですね、あの鳴尾のあたりとかにもあります。
ああそうですか、はい、鳴尾にも石碑が残って、
鳴尾の、はい、西宝寺さんの境内であるとか、あとあの小松墓地の方に1基と、はい、小松東墓地ってところに2基妙高島があります。
ああそうですか、はい、まあ、この展覧会するためだけじゃなく、そういういきさつを調べるためにひょうたにさんずっと回られたんですな。
そうですね、もうあのまず浄土宗のお寺全部こう調べて教えていただいて、
あるんじゃないか、
はい、
なるほどね、だまあ見事にそういうのが残ってますよ、はい、ということが分かったわけ、はい、まあ、それも一つ展覧会をやろうという思いのきっかけになったかもしれませんね、はいはい、もう一つね、はい、このチラシなんか宣伝物の中に、はい、女性のこの女人、はい、女人なんとかって書いてありました、はい、
そうです、これはあの先ほどあの特本を、はい、あの和歌山から呼び寄せた吉田さん の, あの話を調べていく中で関係があるんじゃないかと思ったんです。
はははは、女人救済というテーマ、はい、どんなことですか。
はい、あの吉田さんがですね、吉田喜平次さんという方になるんですが、この方が自分のお母さんの宿願のために大きな妙高島を作ってるんです、
はい、
ということはこれは吉田さんの信仰というよりもお母さんがやっぱり大事にした人なんじゃないかなっていうふうに思ったんです。
それもあるかもしれませんね、は
い、それで女性に注目していくと、なるほど、江戸に行っても女性の信者さんがものすごい多いんですよ。
この辺は氷谷さんの感覚の鋭さといいますか そう感じられたわけです、はい、でちょっと調べてみよう、はい、
そうするとやはりあの法然もですね女人王女を説いて女性は救われなきゃいけないっていうふうには言ってるんですけれども、
女性ってどういう扱いを受けて
た、そうですね、やはりあの男性社会ですから、はい、女性で、あの女性はあの、五章三女って言われて、はい、あの触りがあって
五つの触りとか言いましたね、はいはい、ははは
でともかく、まあ、汚れているし、はいはい、とてもじゃないですけれども救われる存在じゃないと、
そんな立たんやつや、そういうなこと、はい、なので
、そうですね、なので結盆教とかいうのが作られて、女人の別の形の救済っていうのが、まあ、中世以降展開していくんですけれども、それを説く方は、まあ、救われてない女性たちを本当にうまく阿弥陀さんのもとに救っていったっていうのが皆さんの信仰されるきっかけになったんじゃないかなっていうふうに考えているんです、
ね、ある意味女性解放の覇者やったんかもしれませんの、はい、まあ解放じゃなく救うという意味でしょうけど ね、はい、いろんな救い方があったんでしょうけれど、はい、まあ徳本さん の、まあ、あのやられた業績の中にどんなことが大きなことがあったんでしょうか、まあ、疫病がなんか、
そうですね、あのもちろんですね、あの極楽往生の教えっていうのは大事なんですけども、はいはい、ただひたすらに極楽行けますよっていうふうに言ってしまっても、はい、なかなか人は振り向きませんので、それをですね、はい、実際に病気を治すとか、はい、そういう困っていることを対応していくっていう、うん、そういうことをされたので、それを、まあ、そういうことが言うことができる方が言うのであればということで、うん、たくさんの方が信仰したっていうところも一つのポイントじゃないかなというふうに思います。
まあ、たくさん展示されてますので、これゆっくり回ると、はい、まあ、相当時間かかるかもしれませんが、この辺だけは面白いで見といてくださいっていうのは、まあ、僕今ご紹介したやつだけでも、はい、とっても面白いもんやろうと思いますし、はい、どんなふうな木魚を叩いてらっしゃったんかなというのはそういう実際にものもありますし、はいはい、当時 の絵草紙なんかもありますし、
そうですね、
ね、文章もたくさんあります、はい、
あの浄土宗の方で作られた徳本行者伝という、はい、あの絵入りの冊子がありまして、はい、でこちらの方をあの、なかなか文字だと分かりづらいので、はい、絵で分かりやすいように紹介させていただいています。
そういうものも出てますね、はい、それからこれ徳本寺そのものですか。
こちらはですね、はい、あの勝尾寺、
あ、勝尾寺さん、
はい、勝尾寺というのが法然の遺跡でありまして、そちらに長らく滞在されて布教活動、まあ、そこを拠点なんですけれども、あの毎月15日には法会をされていて、 そこにたくさんの方が集ったということで、はい、
まあ、そんなあの由緒あるものも調べたくさん並べられていますし、もちろんその吉田さんのお宅に関する資料、たくさんこれも並べられており、こういうものをご覧になるのもいいかと思います。一つ大きなガラスケースの中にナムアミダブツと書かれた軸が大きく3つあるんですけど、これ特徴的やなと思うんですけど、全部徳本さんの自筆。
そうですね、はい、あの直筆のものを、ね、あの実際に書いた掛け軸と
全く違うスタイルですね。
そうですね、一番左端は利権の名号と言われているもので、はい、先がとんがった字が書かれていますし、
刀の先みたいな形の字ですな、
は
い
は
い、
真ん中のものは、はい、あの自分の発した言葉がそのまま仏様になったというのを表す妙体不離の尊像というものが掛けられています。
おっしゃってることが、南無阿弥陀仏をはっきり言いなさい、大きな声で言いなさい、たくさん言いなさいでしょ、はい、でそれをこの唱えること自身が往生になるしいいことなんだということですよね、はい、でそれを形に表すとこうなるんや。
そうなんです、
南無阿弥陀仏をずっと唱えるということを絵にされたというか。
そうですね、
そんなことですね、は
い、その辺もこう分かりやすいっていうところが
面白いですね、
はい、特徴じゃないかと思います。
で一番右端はもうよくある、
そうですね、徳本らしい字ということになりますね。
徳本さんの、はい、特徴のある字ですな、
ね、
これ、
はい、
あの僕あの南天坊さんの字にちょっと似てるなと一瞬思ったことが、はい、そんな風な感じの雰囲気の軸ですね、はいはいはい、全く違う3つの種類の軸が、はい、3点並べられて、これもめったに見られへんもんやないかな、ね、全部あの本物を持ってこられて。
そうですね、今回の資料はほとんどあの初公開の資料ばかりですので、ぜひご覧になっていただければと思っています。
まあ、徳本さんという名前自身がそうみんなに知られてる、覚えられてるっていうことでないからかもしれませんが、それらのことも含めて改めて教えていただける展覧会、 非常に興味があります。どうぞ皆さんお越しください。これ8月の何日まで、
はい、8月27日日曜日まで開催しております。
その間に何か催しがありますか。
はい、8月12日の土曜日の午前10時から展示解説会を開催することになっております。
それじゃあまあそれがもう申し込みなくても来れますか。
はい、もう当日10時までに来ていただければ。
もう一度日にちを教えてください。
はい、8月12日土曜日の午前10時スタートです。
これ楽しみですね。皆さんお越しになったらいかがですか。それにしてもね、こうやって今ずっと教えてもらいながら見て回って、あ、よう分かったという感じになりましたが、一つなんでこれほどの大したことをなさった、もう大事業をなさった徳本さんっていうお坊さん、僕も知らなかったですけど、多くの方知らないと思いますね。はい、これなんででしょうね。
なんででしょうね。今でもですね、はい、念仏校をやっているところがまだ明石にあるんですけれども、おそらくですね、そのところはですね、漁師さんがやってるんですね。
漁師さん。
はい、漁師さんがですね、海難の救助といいますか、安全を祈った人ということで守ってくれる人として未だに信仰されてるんですけれども、そういうやっぱりその目的というか、はい、そういうものが今ちょっと亡くなってしまって、徳藩さんにすがるというそういうことがなくなってしまったので消えてしまったのかなという気がいたします。
その当時はね、
はい、
でもお伺いしたお話で、はい、とっても有名だった、教え方も分かりやすかった、はい、そして非常に広い範囲に行かれた、はいはい、でまあなんか女性人気があったという。
そうですね、はい、多くの女中や、はい、大名の奥さんたちがもうこぞって参拝したり、あるいは自分の江戸屋敷の方に呼びにできたりとか、そういうこともしておりました。
それほどこう人気を博した方、単純な南無阿弥陀仏を広めるということだけにこう徹して、はい、ね、やられた、はい、お坊さんのことですけど、まあ、そういうお坊さんがいらっしゃってとっても人気があって、女性はそのことによって意識改革まで行った、というふうなお話までお伺いして、非常に興味深いお話
ありがとうございます。
ぜひぜひ皆さん郷土資料館にお越しになって特別展示をご覧いただけたら、絶対これは他の人に話したくなるそういう話題やないかなというふうに思いました。歴史と文化の散歩道、今日は郷土資料館からお送りしました。兵太さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。